本日の聖書箇所はヨハネの福音書9章35から41節です。聖書の、201ページになります。それではお読みします。ヨハネの福音書9章35から41節。イエスはユダヤ人たちが彼を外に追い出したことを聞き、彼を見つけ出して言われた。あなたは人の子を信じますか？その人は答えた。主よ、私が信じることができるように教えてください。その人はどなたですか？イエスは彼に言われた。あなたはその人を見ています。あなたと話しているのがその人です。彼は主よ信じますと言ってイエスを礼拝した。そこでイエスは言われた。私は裁きのためにこの世に来ました。目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。パリサイ人の中でイエスと共にいた者たちがこのことを聞いてイエスに言った。私たちも盲目なのですか？イエスは彼らに言われた。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかし今、私たちは見えると言っているのですから、あなた方の罪は残ります。以上の箇所になります。それで、主よ信じますという題で、鮫島茂牧師に宣教していただきます。お願いします。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
やっと紅葉の美しい季節になってきたと思いましたが、晩秋の季節を楽しむというよりも足早く初冬に向かって周りの景色が進んでいて、しかも朝晩の寒さも厳しくなってきて、まあ私には骨身にしみる、まあ痩せているからでしょうか、寒さになってきました。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。さて、今日の聖書箇所は前回の続きになりますが、9章1節以下から一つの出来事が丁寧に書かれています。生まれた時から目が見えなかった人が道端で物乞いをしていて、イエス様の弟子たちが、先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、両親ですか、との質問から始まって、イエス様がこの人が罪を犯したのでもなく両親でもありません、この人に神の技が現れるためですと言われて、イエス様が唾で泥を作られ、目に塗ってこの盲人の目を癒してくださいました。ところがその後、この人はいわば一種の裁きにかけられてしまいます。なぜかというと、この人を癒したイエス様について当時の人々、特にパリサイ人たち権力者は快く思っていなかったのです。まるでイエス様ご自身の身代わりのようにこの人が裁かれてしまいます。9章22節に、イエスをキリストであると告白する者がいれば街道から追放すると決めていたとあるように、盲人だった人の両親もこれを恐れて息子の弁護などできなかったほどなんです。この物語は長く詳しく書かれていますが、一体どのぐらいの間に起こったことでしょうか。ここを読んでもよく分かりませんが、おそらく一日の間に起こった出来事ではなかったかと思われます。そうするとこの人にとってこの一日は随分長かったことでしょう。特に裁かれるところまで追い込まれた時間はこの人にとって随分長かったに違いありません。 しかしこの人は屈しませんでした。自分を癒してくださったイエス様、イエスというお方は間違いなく神のところから来られたのであって、パリサイ人たち権力者が言うようないかがわしいものではないということを、自分の身に起こった事実をそのまま語ることで言い貫きました。しかしこれはこの人にとって随分厳しいことでした。長い一日が過ぎようとしていた 頃でしょうか。この人は結局その裁きの結果追放されてしまいました。街道から出て行けと追い払われたのです。それは彼が審議や裁きの緊張感から解き放たれてほっとした面もあったかもしれませんが、ユダヤ人の仲間から追い出されることであり、ユダヤ人社会から断絶されることであって、非常に辛く耐え難い厳しい処置でした。そんな中でイエス様はユダヤ人たちが彼を外に追い出したことを聞き、とあるようにイエス様が今までどこにおられたかよく分かりませんが、盲目であった人の動向をしっかりと知っていてくださったのです。イエス様は彼がどのような厳しい状況に置かれているかをよく理解されていたのです。ですから今後の展開を見てわかるのですが、彼を最後まで責任を持って導こうとされるのです。ここでイエス様は聞きとありますが、正しく聞くということは相手のことを正確に理解し、しっかりと寄り添うという意味のことです。私はおしゃべりが大好きですが、まあ、皆さんもご存知だと思いますけれども、人の話を聞くことの苦手なものであることを、まあ、いつも反省させられます。ましてや相手をしっかり受け止めて、相手の立場に立って寄り添って責任を持って共に歩んでいくことなど不可能ではないかと思わされるほど厳しいことと言わなければなりません。イエス様それを果たしてくださるお方であることを、聞きという言葉は私たちに示しているのです。私たちのことについてもイエス様は私たち自身の自己理解よりもより深く正しく、私たち自身のことを誰よりもよく知っていてくださっているんです。意外に自分のことを、自分を分かっているつもりでいても意外に分かってないんですよね。イエス様はそのことをよく分かっています。ですから私たちがどのような状態にあり、どうすればよいかをしっかり把握してくださっていますので、安心して主にお委ねすればよいと言えます。そしてイエス様は彼を見つけ出してとあるように、盲目だった彼が行動を起こして何かを始めたのではありません。イエス様が彼を見つけ出してくださったんです。新共同訳では見つけ出してという言葉を出会うという言葉で訳しています。私たちは教会に行くようになったきっかけや、イエス様を知り信じるようになった動機や出来事を、まあ、それぞれ皆さんもいろいろと実際に体験していることでしょう。私は、まあ、皆さんも何回も聞いてるかもしれませんけれども、雅子さん、私の母がアメリカ人宣教師、クラス先生、姉妹の先生、宣教師から、母がもらったんですけれどもね、あなたたち行きなさいって、弟2人ですね、1枚のクリスマス集会案内を、まあ、もらって、行け行けってさっさ行って行ってみたいな感じですね。 で、まあそれをきっかけにして、まあ教会に行くようになって、まあその後ですね、はまあこれも話したかもしれません、恥ずかしいことなんですが、弟の方が先に死にますなんて言っちゃってね、もう悔しくて、まあそれをに弟に対抗するように、まあ貧弱な信仰学部して歩み始めました。しかしですね、振り返ってみると、イエス様が見つけ出すように導いてくださったと告白せざるを得ません。自分で判断して選び取ったように見えて、実はその背後に父なる神の愛の御手があり、羊飼いであるイエス様が迷える羊である私を見つけ出してくださったという実感を今改めて知らされるのです。こう宮村武雄先生は、人と人との出会いを大切にされ、愛を持って丁寧に配慮して出会った人に対して誠実に接しておられる姿勢に私は非常に教えられました。その人との出会いは偶然の出来事ではなくて、神が与えてくださった大切な機会であると捉えて、喜びを持って関係を築いていました。宮村先生のその姿勢はまさにイエス様の生き方に習うものであったと言えます。イエス様は彼を見つけ出して言われた、あなたは人の子を信じますかとあります。これはあなたは人の子を信じるようになりませんか、どうですかと深い愛情を込めてイエス様が導いてくださる招きの言葉と言えます。私たちはイエス様に対する信仰については、イエス様に導いていただかないと生まれないのです。人の子とは誠の人間であって、しかも神の子、すなわち神の救いをもたらすものということを言い表した言葉です。当時の人々の信仰の一つの表現と言えます。そのイエス様の問いに彼は、主よ、私が信じることができるように教えてください、その人はどなたですかと答えます。この主という言葉は、ご主人とか先生などと尊敬を持って使う言葉なのですが、すでにイエス様に対する信頼の心がよく表れています。目の前にいるこの方ならば、救いそのものであるお方について教えていただけるのに違いないと確信して尋ねました。するとイエス様は彼に、あなたはその人を見ています、あなたと話しているのがその人ですと言われました。生まれつき目が見えなかった人は、光も形も何もかも見えなかった彼の目を癒し、彼の心に救いの確信を与えてくださったお方を今まさに見ているのです。そして親しく深い愛の眼差しを持ってくださ語ってくださっているお方の声を聞いているのです。そしてはっきりその人ですとイエス様はご自分がそうであると示してくださいました。私たちも信仰告白に導かれるときに、貧しく幼稚な告白であってもイエス様がご自分を示してくださったので告白できるのできていることをここに見ることができるのです。すべてイエス様の恵みの先行があって、私たちの信仰が進んでいくのです。彼は主を信じますと言ってイエスを礼拝したとあり、 これがこの物語の語りのクライマックスの言葉と言えます。ここで言っている主という言葉は36節の主と同じ言葉が使われていますが、全く内容が違います。神を意味する言葉として表しているのです。イエス様は盲人だった彼に対して、イエス様が神から使わされた救い主であるとはっきり信じる心を与えてくださったのです。ここにはイエスを礼拝したとあるように、イエス様を神としてひざまずいて礼拝したのです。このことは大事なことで、使徒ペテロや使徒パウロに対して人々がひざまずいて拝そうとしたとき、皆さんどうしてこんなことをするんですか、私たちもあなた方と同じ人間です、これは使徒の働きなんかに書かれている言葉ですけれども、と自らの衣を裂いて叫びながら拒んだのです。さらに黙示録において書かれているのですが、天使ですらひれ伏して礼拝しようとするもの、まあ、これは著者ヨハネ、黙示録を書いた著者ヨハネですけれども、に対していけませんと厳しく止められました。しかしイエス様はここでご自分に対して、この盲人だった人が神として礼拝する行為を決して止められませんでした。それどころかイエス様はその行為をしっかりと受け止められているのです。ヨハネの福音書20章24節以下に書かれている物語ですが、皆さんもよく、ご存知だと思います。有名なことですね。疑い深いトマスというよく言われている十二弟子の一人のトマスは、他の弟子たちがよみがえられたイエス様を見たと証言したとき、彼だけは見ていなかったので、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れなければ決して死にませんと言い張りました。8日後トマスも他の弟子たちと一緒にいるところにイエス様が再び現れて、平安があなたにある、あなた方にあるようにと言われ、トマスに向かって、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇腹に入れなさい、信じないものではなく信じるものになりなさいと言われました。間髪入れずにトマスは、私の主、私の神よとイエス様を礼拝したのです。そのトマスの行為をイエス様はしっかりと受け止められました。それはイエス様がご自分のことをどう考えているのかということを表しているのです。イエス様の自己認識としては、人の子すなわち神から使わされたものとして、人々の救い主としてご自分の存在をはっきりと意識して行動されているのです。イエス様はご自分が礼拝されるべき神として存在していることを理解していました。そして安息日の主として、イエス様は安息日にもこの盲人の目を癒す働きをされたのです。このイエス様の行為がユダヤの指導者たちの反発を買い、神の掟を破り神を冒涜する者として十字架刑にまで至るのです。さらにイエス様は、私は裁きのためにこの世に来ました、目の見えないものが見えるようにやり、見えるものが盲目にとなるためですと言われました。イエス様が言われた裁きという言葉はちょっと強く否定的な響きがありますが、ギリシャ語では分け目を入れる、線が引かれるという意味だそうです。初めから黒と白があって分けられるのではなく、線を引くという出来事が起こると、目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるという線が引かれる というのです。まさにイエス様が人々に話をされ技をなさるという出来事を通して、イエス様をどう見るかによって人々が実質的に分けられていくのです。先ほども名前を出しましたけれども、こう宮村武雄先生はクリスチャンの丸抜メンタリティ、精神構造を厳しく戒められましたが、現代社会でも全てを敵と味方に分け、善と悪に分けて対応する考えが支配的になってきています。残念ながら、例えばアメリカの大統領選挙においてもSNS などで偏った主張を繰り返して、相手を敵であり悪として徹底的に攻撃して勝利する戦法がまかり通っています。自分の敵悪に対しては力強くでも勝利していくという考えです。すべて自分たちの主張は正しくて相手が間違っているので、情状酌量の余地はなく徹底的に潰していくという構造です。日本の現状もそうですが、世界中でこのような考えが蔓延しているのではないかと思わされます。私たち福音主義の流れの教会で育てられ、良い恩恵を受けてきた者として、私自身本当に感謝していますが、善と悪やキリスト者と非キリスト者などを区別して物事を考える傾向を注意すべきです。時に人を差別的に見下すような態度を取る人に接することがありますが、私たちはそうであってはならないと厳しく戒めなければなりません。ですから、どのような人に対しても愛を持って相手の主張をじっくり聞いて、協力関係や信頼関係を時間をかけてでも築いていくような活動が求められていると考えますが、実際には虚しい現実まらねた理想主義であると非難されてしまいます。内村鑑三先生が真理は楕円形であると教えられ、中心点が2つあることを主張されましたが、示唆に富む指摘ではないでしょうか。私たちは真理を一つに求めてしまいがちですが、そうではなくて楕円形の2つの中心点から全てを見ていくという柔軟な思考が必要ではないでしょうか。パリサイ人の中にはイエス様と行動を共にしていた者たちがいたようですが、その者たちがイエス様に向かって、私たちも盲目なのですかと批判的な行動をするのです。自分たちパリサイ人は盲目で物乞いをしていたような無知な男と一緒にしてもらっては困ると思っていたのかもしれません。自分たちこそ真理に目が開かれたものであって、その私たちに盲目とは何事かと怒り心頭になっていたかもしれません。そんなパリサイ人の心を見透かしたかのように、イエス様は、もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう、しかし今私たちは見えると言っているのですから、あなた方の罪は残りますと言われました。パリサイ人たちは自分たちにこそ神の正義があり、神に忠実に従うものであるとの自負がありました。ですから、ナザレから来た男が神の子であるはずがなく、どんなに正しい教えや不思議な技を行っても受け入れられないとイエス様について評価していました。ここに悲しいのですが、イエス様の裁きの線が示されてしまうのです。盲目だった彼は、イエス様こそ神が使わされた神の子、救い主であることを主よ信じますと告白して、従う人生を 選びました。私たちはどうでしょうか。主イエス様の示してくださった技を通して人の子を神と拝して歩みましょう。お祈りいたします。主を信じますと私たちも単純にイエス様の言葉を信じて歩むものとなることができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。